こんばんは。
こんばんは。
いよいよ150回っすわ、
はい。来ましたね、150回まで。は
い。豆田さんももう長い付き合いっすよ。
2年とちょっとぐらいになりますか、これでも。も
う大半一緒にいるようなもんじゃないですか。
いや、はいはい、ありがとうございます。
支えていただいてありがとうございます、本当に。
いえ、こちらこそ。
はい。というわけでね、まあ、150回。まあ、ちょっとあんまりキリが良くないですよね。2年ちょっとみたいな感じなんですけど。
そうですね。
実はね、はい、今これ、豆田さんとオープニング撮ってんのは、
はい。
この150回を撮った後に収録してるんですよね。
あ、そうですね。
うん。我々すごく今テンションが高くてですね。
うん、ちょっと、うん、軽く燃え尽きましたよね。
ちょっとね。はい。
うん。軽く白くなってますよね。
まあ、この後、タイトル見て分かっていただけるかとも思いますし、この後、さらに、本編では、面白い、150回ならではだったんじゃないかなっていう、はいはい、本編内容でお届けいたします。
そうですね。
いや、しかしね、これまた、中では言ってるんですけど、
はい。
私、その100回あたりで、
ほいほい、
やっぱり、言わないと何もアクション起こらないよねっていう話をしたじゃないですか。
あ、そうですね。はいはい。
これの集大成な気がします、今日。
まさかでしたよね。まあ、ただ言わなきゃ確かにならないですし、ただ思ってるだけで実現しないっていうか。
そうですよ。はい、うん。やっぱりなんか、やっぱそれはそれで2年半
はい。
まあ、150回を、毎週やってきた、蓄積される何か部分とか、そういったものの、なんか、積み重ねはあったのかなっていう気がします。
ですね。はい。
で、まあね、150回、まあ、毎度毎度、なんか、聞き飽きたって言われるかもしれないですけど、
いやいやいやいや、
まだ、これまた通過点なんじゃないかなと思うんですよ。
さらに上です。
うん。バージョン4も、ね、発売したばっかりですし、
そうですね、はい。
このドガラジもバージョンを上げてですね、
うんうん、
またさらにですね、面白くて、そして時にバカバカしくて、
はい、
こいつら何アホなこと喋ってんだろうって、ね、笑ってもらえるような、ね、ポッドキャスト、ラジオにしたいなと思ってますので。はい。
いや
まあ今日は代表して、豆田さんではありますけど、
そうですね。
なんたって、私をさせていただけるサブパーソナリティの、四天王の皆様とかね、
四天王っていつ生まれたんだかな
って。別のラジオであんたが言ってたよね。
あれ言ったのはテクニカルの人が、まあ言ったからですけど。
にしても、リスナーさんにしても、ドワラジ、チームドワラジチームメンバーにしてもですね、支えていただけるのが、皆様でございますので、
はい。
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。祝第150回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとマメタがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。 改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回はですね、はい、パーソナリティの皆さん、それからリスナーの皆さん、そしてチームドワラジチームメンバーに支えられて、150回目を迎えました。
おめでとうございます。
はい、150回目なんですけど、まあ、毎度毎度、切り番50回、100回とね、はい、私が話を聞きたい、あの人を呼んできて、みたいな話をずっとやってましたけど、
そうですね。
はい、
今回も150回目にふさわしい、はい、なんともビッグなサポート仲間をお呼びしました。はい。
本当いいんですかね、これ。
はい。でもね、これはね、終わってからまた別の感想を私も言いたいなと思いますので、はい。まず、早速、お呼びしましょう。はい。月刊 V ジャンプにて、ドラゴンクエスト、蒼天のソーラを絶賛連載中。中島祐希先生です。どうぞ。
あ、どうも、こんにちは。いや、お目抜きいただきありがとうございます。ご紹介された通りなんですけど、今 V ジャンプでドラゴンクエスト蒼天のソーラを連載させてもらっている中島祐希です。こんばんは。今日はよろしくお願いします。
緊張
でもう声が来ております。
よろしく。ようこそ
ドア。よろしくお願いします。
ようこそドアチャッカラジオで。はい。ね。
イエーイ。
いや、本当に豆田さん、本当に先生をお迎えするっていうのは、
はい。
本当に、ずいぶん前からこんなこと言ってましたよね。
うん、まあ、あの時は冗談半分、妄想半分でしたけど、まあ、うんですね。
いやー、ほんで、言わないと始まらないんだよっていう話をですね、私は、はい、何回ですか、100回の記念会の時だったかな、私言ったんですよ。
はい。
実は、ここに向けての、種まきだったんですよ、実は。
そんな早くから。伏線が張られていたんです。
いや、でも本当にこの150回に先生を迎えられたっていうのは、うん、本当私もですね、今日、うん、いつになく緊張してます。もう2年半とか150回とかって言ってるんですけど、こんなに緊張したことないぐらいですわ。
いや、でもすごいですよね、150回も本当なんか記念すべき回にこう呼んでいただけて、もう光栄で。
とんでもございません。
超緊張しております。
すごいこちらのセリフです、本当に。
本当
に
ございます。早速ですけど、いつもうちのドワラジの方でも、例えば、ドラゴンクエスト漫画界とか、それこそ、青といえばスライム、蒼天のソーラー好きなキャラクターといえばみたいな特集会もさせてもらったりしたんですけども。
はい。
はい。まめたさんからまずちょっと先生の略歴等々ちょっとご紹介をまずいただいて。
そうですね。
はい。
まあ、皆さんもほとんど知っている方もいらっしゃると思うんですが、あてますと、まあ、ちょっとウィキ頼りにある程度喋りますけれども、中島祐希先生、佐賀県の伊万里市出身でですね。
はい、そうですね。超田舎です。
うん。高校時代は佐賀県でしまし、大学、こちらの千葉の方に来まして、漫画研究会に所属して、はい、まあ、その後、まあ、正式なデビューで言いますと2003年、今から14年前ですね。
うわぁ、そんなに前か。
赤丸ジャンプ、集英社のですね、ジャンプの増刊号みたいなのこちらで天井都市でデビューします。
はい。
で、残念ながらこの天井都市なんですけど、まあ、どこかの単行本に収録されているとかそういったものもないんで、
そうですね。
まあ、ちょっと、本当にその当時の赤丸ジャンプ読んでるか持ってる人しかいないとちょっとわからないんですが、まあ、ちょっと知り合いの一人は持ってまして。
おぉ、マジか。
その方からちょっと感想をいただいている、読んでどんな感じだったって言うんですけど、本当これ、その読んだ方が言ってたのは、すごい王道のストーリーで、いわゆる束縛された中から支配からの自由を勝ち取るとか脱走、そんな感じで、当時から画力はものすごく、その時の赤丸に掲載された中でも飛び切りですね。飛び抜けました。
そうかな。
いや、私もちらっと絵だけは見たんですよ。確かにネット上でちょっとだけあったんですけど、あ、すごいこれ、一人でこんなに描き込むんだっていうのは、確かに絵はすでに完成されてましたね。うん。で、すごい、やっぱり王道らしく、 この後もこんな世界が待ち構えてるとか、広大な世界を待ち構えてる感じで、もうドキドキがたまんないみたいな感じで、そういう風にですね、先生の今の作品みたいにワクワクさせたり、ロマンを感じさせるメネテはありました。はい、ですね、静岡に在住の陳樹寿子さん、情報ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。なんかすごいいい感じに言ってもらって、本当ありがとうございます。
この方、本当に先生の番ですからね。それで実際の、連載始まったの2005年からなんですけど、切り方式ですね。週刊頂点ジャンプで、ただ今単行本2巻まで発売されています。はい。
はい、そうですね。
まあ、ちょっと、こちら和風ファンタジーと言いますか、うん、簡単に背負いますと、日本のような感じの世界観の中に、まあ、化け物、妖怪、モンスターみたいなのが出てきて、それを退治する主人公のお話っていうのは気分が
ですね。まあ、そうですね。もうまんまですね。はい、そんな感じです、ね。はい。
で、残念ながらこちらちょっと2巻で終了しまして、はい、その後は一応読み切りを発表しつつ続いていたんですが、次がですね、手元にあります。はい。週刊少年ジャンプからちょっと移籍しまして、V ジャンプに行きまして、原作付きになるんですけど、はい、エレメントハンター。
そうですね。
2009年から。その時、テレビで SF を主体したアニメの、こちら原作版っていう形で、こちらも単行本2巻分を発売してます。
うん、まあ、原作版というよりはもう本当、コミカライズでしたね。
そうですね。はい、後半のストーリー、かなり変わってるというか、
そうですね。
この時も、これ結構今のソーラにもつながるのかな、世界観っていうのはすごいしっかりしていて、ストーリー簡単に言いますと、世界の危機にやって選ばれた少年が元素回収っていうやつの手段で世界を救おうとするみたいなお話なんですけれども、
そうですね。はい。地球からこう、はい、あ、そうか、すいません、ちょっと説明していいですかね。
はい。
地球からこう、いろんな元素が失われていって大ピンチな世界観を、まあ、少年たちが救っていく、異世界に、ダイブして救っていくみたいな、そんな感じのお話ですね。
うん。
でもかなり科学系の SF という感じのストーリーでした。
はい。はい。そして続きまして、こちらも原作ものになるんですけど、デジモンクロスウォーズ。うん、このエレメントハンターが終わった後すぐに連載開始っていうのは、まあデジモンっていう名前自体はまあ皆さんゲームなどでご存知だと思うんですが、こちらの原作をもとにコミカライズしたものでして、一応付近の前のものにも聞いたんですけれども、デジモンを知らなくても楽しめるし、デジモン知ってるもつ十分満足いくできたっていうふうにこちらですね、聞いています。
ありがとうございます。
はい。で、それと並行で連載してた、これも SF ものなんですけれども、
そうですね。
ジャンプスクエアの暇スペウーですね。こちら単行本は1巻分なんですけど、本当に SF でして、ストーリーで言うと、宇宙宅配業者、配送業者なんですけれども、うん、まあ、この宇宙空間の間はすごく暇なので、いろんな暇つぶしとかそういう世界観を味わうとか、女の子のそういったお話ですね。
はい、
SF チックですよ。かなりギャグ要素もあります
ね。
私はちょっと好きな作品になっています。はい。で、ちょっと前置き長くなりました。で、次に用意されたのは2013年からドラゴンクエスト蒼天のソーラ。こちら連載開始となっています。以上、略歴でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。はい、いやね、これを聞いただけでも、もう、ジャンプに携わって、ということはかなり長いわけじゃないですか。
そうですね、ずっとなんか新人気分でいたはずなんですけどね、いつの間にこんなことになってしまったのやら。
いやいやいやいやいや、
もう、まあ、完全にもうベテランの域にの漫画家の先生
みたいなわけで、
はい、今のね、ほとんど漫画の方のご紹介の方はまず豆田さんにいただきましたね。中島先生ご自身の、特にまあ結構うちのリスナーさん気にしてもいらっしゃると思うんですけど、来ていただいたゲストの方には皆さん、自己紹介いただいたんですけども、例えばドラゴンクエスト10。
はい。
こちらの話やらは、例えばいつから始めたとか、みたいな話っていうのは、先生、どんなか、 あのキャラクターでやってるとかっていうのは、まあ結構有名ではあるんですけどね。
ああ、そうですね。
はい。
あ、そっか、なんとなくこう、このラジオ聞いてらっしゃる方は結構知ってる人が多いんじゃないかなと、勝手になんか想像して、
はい。
あの、あまり考えてなかったんですけど、そうですね。あの、ドラグエテンの中では、あの、ユルルというキャラクター、はい、ウェディの男でやっております。
はい。
で、その名前がこう、まあ、ソーラの中に登場する、こう、オーガの、まあ、ゲームの中の主人公格のキャラクターの、あの、ゆるゆると名前が同じなんですけど、まあ、その辺もちょっと後で説明した方がいいかな。まあ、いろいろあってそういう、あの、同じ名前になったんですけど。
はい。はい。なるほど。もう、プレイは、じゃあもう、あの、発売が、その2012年でしたっけか。の、8月だったと思うんですけど。
はい。
13年か。13年の8月。先生ももちろんこれサービス開始から、
あ、そうですね、というかもう、連載自体はもうずっと前からこう計画があったので、もうベータテストから、やらせてもらってますね。
ああ、なるほどなるほど。やっぱ聞いてよかったこれは
、はい、もう初めてのオンラインだったんで、もう全然勝手が分からずに、
あ、
それがすごい面白かったですね。
なるほどね。
やっぱり
この辺 その中島先生 そのゲームライフ、漫画ライフとともにゲームライフも同時進行なわけですから、
そうですね、
この辺もちょっと後から掘り下げて聞いていきたいと思いますので、
はい
はい、それでは、お二人今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
とわだち
本編でございます。
はい
はい、まずはですね、こういったコーナーにまずしてみました。中島先生に聞く5つの質問。先生、ですね、これから5つの質問いたします。
はい。
はい。はいかいいえでお答え、まずいただけたらと思います。で、それぞれの項目ですね、その後に、掘り下げて、いろいろお聞きしてみたいなと思います。これは全く、打ち合わせもなしですね。どんな、答えが来るのかは、私も知りません。ので、はい。まずはちょっとお答えいただければと思います。
はい、わかりました。
はい。第1問。漫画家以外、なりたいと思ったことがない。
一応、はい。
はい。はい。はい。第2問。好きなソーラ登場キャラクター、もちろん、ゆるうるだ。
いいえ。
お、あれ、お、あれ、
いや、別にそんなことないんです
けど。回答早かった。
はい。第3問。歴代ドラゴンクエスト系漫画は全て読んでいる。
あ、これもいいえなんですよね。結構読んでないやつもあって。
はい、はい。第4問。V ジャンプ編集部、スクエアエニックスとの打ち合わせはいつも緊張する。
これが半分はいで半分いえなんですけど、V ジャンプの編集さんと打ち合わせするのはもう慣れたもんなんですけど、スクエニさんとの打ち合わせは超緊張しますね。そんなにはないんですけどね。
はい。はい。
ちょっと、後々聞きましょう、後々。
そうですね。はい。はい。第、最後の質問、第5問。発売しております。ドラゴンクエスト10バージョン4。バージョン4以降、ソーラコラボイベントの企画が来ないかを俺は楽しみにしている。
はい、超はい。はい、3回くらい言いました
、はい、はい、ありがとうございました。
なんかやってくれないかな。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、かなりこれやってよかったな、ね、これでいろいろ聞きます
わ。はい、
どれどれ、一個ずつ聞いてみましょう。
行きましょう、行きましょう。
はい。まずは、第一問目、漫画家以外なりたいと思ったことがない。これが、はいというお答えでした。
そうですね。ほぼまあ、はいなんですけど、うん、中学生ぐらいの頃に、ちょこっとなんか小説家とかなれないかなとか、当時、ロードストー戦記なんかが、流行ってまして、
はい、
なんか、はい、あれに少しこう憧れてですね、できないかなと思って、あ、そうそう、最初こう漫画をですね、こう B4 のノートなんかにこう落書きとして書いてみて、すぐ挫折して、もう漫画は俺には難しすぎると思って、 よし小説家だったら文字書けるだけでできるぞと思って小説家を小説をですねまた B4 ノートにこう書き始めて 2,3 ページ書いた後に小説は俺には難しすぎると思ってやっぱ漫画家になろうみたいな感じで、そんな感じでそうですね漫画家を目指した感じでしたね。
漫画っていうのがですねやっぱ我々子供の頃からまあ身近なわけですけど、
うん、そうですね。
今年の春先でしたけどね、これも漫画原作ではあるんですけど、
はい、
ドラマにね、重版出来っていう、ドラマがあったんですよ。
ありましたね。
で、あれを見てですね、今のその漫画コミック誌、それから単行本、になるにはどうなったらとかっていうのは、まあ、少々もちろんドラマ向けにリフォルメとかしてるんでしょうけども、
はい、
あ、こんなして作ってるんだとかね、もしくは、やっぱりその、ある意味、漫画家さんの挫折みたいなところもこう取り上げられたりとかもしてですね、非常に私は面白く、その業界の裏を見るみたいな部分もあって、興味深く見たんでした。で、あそこに出てたシーンなんですけど、いわゆるなんか持ち込みみたいなあれあるじゃないですか。
はい、ああ、ありますね。
先生ってそういったのは、やっぱり、その先ほどのその、略歴の一番最初の頃っていうのは、やはりそういったとこからスタートだったんですかね。はいはいはい
はい、あ、そうですね。もう初めは、天井都市が掲載される前に、ジャンプの新人賞にこう、持ち込みをしたんですよね。でその時にも初めて集英社のビルに入ってもうガッチガチでいやーあの時の緊張はすごかったですね、うん、懐かしい恐ろしい記憶です
それで一歩踏み出さないとこうなってないわけじゃないですか。
そうですよね。うーん、
いやでね、またちょっとその重版出来の話になるんですけど、
はい、
そのいわゆる編集者さんとやり取りして、あれがダメだよ、これがダメだよ、みたいな。今結構二人三脚で編集担当の方とやられる方、ことも多いと思うんですけど。
そうですね。ほとんどの作家さんはそんな感じだと思います。
なるほどね。先生のその漫画、その書くということに対してなんですけど、
はい、
まあ、特に、まあ、今回そのお呼びしているのも蒼天のソーラーを連載中っていうことも踏まえてなんですけどね、
はい、
いわゆる月刊誌じゃないですか。
そうですね、はい、
よくそのいわゆる、まあ、本家ジャンプ週刊少年ジャンプ集英社さんで言えばジャンプですよね、はい、その他にも漫画、はい、いわゆる週刊誌の漫画ってあるんですけど、
はい、この
月刊の漫画とやっぱ週刊の漫画のスケジューリングっていうのは全然違うかもしれない。
もう全く違いますね。だいぶ昔こうコミックマスター J という漫画があって、うん、それでその主人公が週刊作家と月刊作家っていうのはもう違う職業なんだよっていうふうに言ってましたけど、まあ、まさにもうそんな感じですね。いやー週刊と月刊は全く違いますね。もっとすごい人たちは週刊とか月刊で掛け持ちしたりとかもしてますからね。
まあ、そういう、
たくさん書きますね。
変人っぽい人もいますからね、実際ね。
変人
いや、もう変人ですよ。すごすぎますよ、本当にそういう人たちは。
二人いるんじゃないかとかって思いますよね、そういうのってね。
思いますね。むしろ仕事中は自分がもう一人っていうか、もう二、三人いないかなと思いながら仕事しますし。
なるほど。もちろんですけど、よくあるような形なんですけど、はい、その、先生、その、一人で全てを書き上げるような形じゃないんでしょうか。
はい、もちろんそうですね。アシスタントさんにかなり手伝ってもらって書いています。
今、ぶっちゃけこんなお聞きしてるのかな、何人いらっしゃるんですか。
そうですね、月刊の場合って、うん、その、アシスタントさんも、一つの、一本の作品だけに、こう、付き合って全部の収入を得るわけではないんで、大体こう他の仕事場とこう掛け持ちの場合が多いんですよね。なんで、うちは結構他の仕事場の都合とかと兼ね合いで、その結構入れ替わり立ち替わり入ってもらう感じなんですけど、どうだろう、延べ人数はかなりいっぱいの人に手伝ってもらってますね。結構5、6人かそれ以上くらい 結構いろんな人がうちに入れ替わり立ち替わり入ってきてくれて手伝ってもらってる感じですね。
なるほどね、ちょっとあの漫画の流れっていうのは、まあ、あのうん、あのそれぞれ先生もよりけりですし、で、
あ、はいはい、
あの、ね、先にこれ聞いちゃおうかね。まずね、私のチームメンバー、こちらからで、ね、いただいている質問が一つありまして。
あ、はいはい。
はい。前々回に実は登場いただいております、ポメスケドンさん、ポメマンさんご夫妻からちょっと質問をいただいております。
はい。
はい。中島先生、こんばんは。
こんばんは。
始めましたということで、漫画家さんといえばとても忙しいイメージがあるんですが、いつドラゴンクエスト10をプレイされているのですか？一日のスケジュールを決めてプレイする時間を取っていらっしゃる感じなのでしょうか？という質問をいただいております。
そうですね。ちょっとこう生々しい感じになっちゃうかもしれないですけど、
はい。
まあ、オフの日は、まあもう結構好きな時間にプレイをしたりもしてるんですけど、昼とか夜とか。そうではない日なんかも、大概仕事中でも、割と起きてすぐとか寝る直前とか、まあ歯磨きしながらとか、なんか軽食取りながらとかですね。まあ、そういう時間をこう、あれですね、3日とか週間の時間に当ててますね。
ああ、はいはい、きっちり、あれですね。全然インしない時間が、例えば1週間とか2週、1ヶ月を見ればですよ。1週間、2週間インしなくて、その後がっつりやるんだとかっていうことではないんですね。
いや、そんなことじゃないですね。コツコツ型だと思います。
言ってしまえば、我々のプレイとあまり変わってないじゃないですか。
そうですね。まあ、日課集荷をやって、まあ、なんとかレベリングを追いつきながら、あと装備なんか追いつきながら、まあ、バージョンアップしたらストーリーを、まあ、休みの日なんかにがっつりこう進めるみたいな、そんな感じでやってますね。まあ、
全くプレイスタイルは変わらないですね。
やっぱそんなもんですかね、みんな、ね。
いやいや、もっと、いや、先生なんかの場合はもっと違うんじゃないかって、豆田さん想像してましたよね。うん、
多分これ聞いていて、えって思った人は、日課っていう言葉に多分気が、そうなのって感じだと思うんですよ。
そうなんだ。
なんか、毎日はできないっていうイメージだと思うんですよ、普通の方。うん、週間は、ちょっとやんなきゃいけないけど、日課っていうほどは、っていうイメージはありましたね。
ああ、うん、そうですね。でも今日課ってあれじゃないですか、日替わり討伐の強ボスのやつがすごくこう、素早くできるようになったんで。
まあ
うん、
お金もね、
だいぶ、そうですね、だいぶ付き合いやすくなりましたね。
うん、
昔は
ですけど、
そうですね。サーマリー高原でフォレスドンをこう何十匹飼ってとか、それをやってるとちょっと時間だいぶ食うんで。
なるほど、
ね。でも結構やってましたけどね。あの辺も。
その発言が出た時点で、あ、うちらと同じ目線でやってるなんだ
けど。そういうことですよね。
サーマリー同じだと思いますよ。出てる時点で。
そうかそう。いやちょっとでも驚きましたわ。
うん。
ちなみに先生ドラクエ10以外って、なんか他にゲーム手つけたりとかはあまりされない？
あ、いや、なんだかんだ並行してというか、まあ、あ、そうですね。でもドラクエ10には本当ずっと並行していろんなゲームをしたりするんですけど、うん、モンハンのダブルクロスが、ハンターランク解放する前にドラクエ11出ちゃったんで、ラスボス倒す前でピタッと止まっていたりとか。
そうか。普通に、で、今の話も聞くと、あれですね、完全に先生、やはり、ゲーム自体っていうのは、やはり、もう、やはり、子供の頃からされてた影響もあってっていうことで、あれですか、ずっとゲームは、やり続けられて
そうですね。でも、ただ、そんなにヘビーゲーマーではなくて、まあ、ぼちぼち、好きな RPG のタイトルが出たら、しばらくやるかな、くらいの。うん、軽いライトゲーマーだったんですけど、ひょっとすると人生で今が一番ゲームしてるんじゃないかという。
聞いてる限りだと
感じかもしれませんね。
ヘビーですよかなっていうぐらいも聞こえちゃうかなっていうのと、もう答えしちゃってるから逆に質問しちゃいますけど、
あ、はい、
11終わりましたよね。
あ、はいはいはい。今 3DS 版終わって、あれですね、プレステ4版を進めてるんですけど。 ちょっとプレステあれですね、据え置き機になっちゃうとちょっと空いてる時間にちょこっとって感じになかなかできないんで、なかなか進まないですね。
なるほど、普通に2周目ですよ。
そうですね。いやでもすごい別ゲーなんですごい新鮮ですね、うん、同じことやってるはずなのに、
はい、
いやすごい面白いです、イレブン。
いやさて、ちょっとね、いずれね、こんな話って多分後からまた絡んでくると思うんで、
はい、
はい、ね、まあ、率直にこの漫画の話が来ましたので、
はい、
ソーラの話ちょっと話聞きたいな。
あ、はい、了解しました。
あの私から、これまず聞いてみたいなと思ったことなんですけど、先ほど あの4番目の質問にも若干関わるかなというところなんですが、
はいはいはい、
先生の、まず、表紙、ま、コミック、私も手元に今あるんですけど。
あ、はい。
表紙にタイトルがあって、下に漫画中島祐希と。
あ、はい、そうですね。で、
監修堀井雄二。
はい。
協力スクエアエニックスって書いてるんですよね。
はい、そうですね。
で、記憶を探るとというか、あれなんですけども、いわゆる大の大冒険っていうのは。
あ、はいはいはい。
三条先生、三条陸さんが、
はい、三条陸先生が、はい、
原作で、
まあ、うん、
原作で、
はい、
で絵を稲田先生が、
はい、稲田浩二先生ですね、はい、
この蒼天のソーラの場合っていうのは漫画中島祐希って書いてるわけじゃないですか。
ああ、確かにそうですね。
これって先生が全部書いてる、原作のストーリーやら流れっていうのは全部先生が書いてる。
そうですね、ソーラに関してはストーリーとかキャラクター、作りとかは全部自分でやってますね。
いやーすごいな。
で、まあ、できたネームなんかを、まあ、スクエニの方に回してもらって、まあ、細かいチェックなんかをしてもらって、で、まあ、それに OK が出たらというか、まあ、そんなにこうツッコミが入ることはほぼないんで、うん、ほとんどストーリートで書いちゃうことが多いんですけど、
このいや、そのね、このやっぱりストーリーものじゃないですか。
あ、はいはい。
これでやっぱり今その後々ちょっとお話もいただきますけど、9巻10巻まで続くということっていうのは、はい、特に月刊誌でもかなり長い方なんじゃないかと私は思ってるんですけど。
ああ、そうですね。いや、でもまあ、ああ、でも、ああ、これは本当、その、ドラクエ10らしい話というか、
うん、
コミカライズみたいな仕事の場合は、例えば、デジモンとかエレメントハンターの時なんかは、こう、うん、アニメとのタイアップという性格が強かったんで、うんうん、まあ、アニメと大体、こう、アニメの放映期間と連載期間を大体合わせるような形で、連載をするんですけど、
はいはい
はい、うん、でこれがなんかドラクエのいつものこうナンバリングタイトルだったら多分こんな長くは続かないんですけど、
はあはあ、
何しろオンラインゲームですからね、もうすごい長く続いてるわけで、いやーもう長く続けさせてもらえて幸せ者ですね。
いや、それはそういう側面を持ってるっていう意味でも、うん、なるほど、それは長期連載としてもうまくこれ作用してるんですね、これって。
あ、そうですね。なんかこう、だから今回はもうドラクエのオンラインだから長くなるぞっていうことはある程度こう、最初から分かっていたんで、
うん、
まあ、どれくらい長くなるか本当全然未定でしたし、今でもまだよく分からないんですけど、まあ、結構風呂敷は広げていこうみたいな感じで始めたっていうのはありますね。
なるほどね。
本当に畳めるのかな。どこまでやれるか分からないですけど。
いやいや、豆田さんあたりもその、はい、ソーラ座談会やらを開いておられますし、つどつどそのみんなとこうね、来てらっしゃる方とかとも、ここが好きだとか、あれが好きだとかって話ってすると思うんですけど、私のね、そのストーリー、まず、うん、まずは一貫なんですよ、私。なんたって。
ああ。
うん。私の、ストーリーのその一巻で大好きだったっていうのが、この漫画面白いなってなってきたのが、まず爆弾岩を生み出した瞬間なんです
なるほど。はいはいはい。
エクステンションラインが発動し始めて、で、その後なんですけど、逆に今度、敵側の方もですね、いろいろやってくると。
そうですね、モンスター作ってきますね。うん、
で、はい、プラクーのレイダートレインが出た瞬間に、
あ、
この、はいはいはい、この漫画面白いなってなったんですよ。
なるほど。
いまだに思ってます。これ実装されないかなと思って
ます。絵面が難しそうですけどね。条件を。
開始強いな、これ。どっかな、迷宮のコインかな。
いや、あの、ソーランのエクステンションラインの能力についても、うん、あの、敵側のサンマ博士がこう、いろんなモンスターを作ってくるっていう、はい、そういう設定にしても、うん、あの、何しろこう、僕別にこう、一応ちょっとこう、キャラクターの目つきとか鳥山先生の絵柄に少しだけ、あの、合うようにって、あの、書いたりしてはいるんですけど、
ほう、
ただほとんどこう、絵柄でドラゴンクエストってこう、認識してもらうのはなかなか難しいだろうなと思って、で、もうドラクエとこう、絵で分かってもらうためにはもう分かりやすいのはやっぱりこう、モンスターを出すことだなと思ったので、うん、で、当然ソーラたちはたくさんのモンスターと出会うわけなんですけど、まあ、それ以外にももうソーラも、モンスターをこう利用して戦闘をするし、で、敵は敵でやっぱりこうモンスターを生み出しながら、あの、戦ってくる、いろんな事件を起こしてくるようにして、もうとにかくその画面にたくさんモンスターが入るようにしようと思ったアイデアの末がエクステンションラインとか、サンマ博士の設定ですね。
ああ、なるほど。うん、
たくさんモンスター描けばやっぱりこう、あ、ドラケだなっていう風な絵面になっていきますし。
なるほどね。そうかそうか。
あとはその、一応こうスクエニさんからも少し言われたりしたんですけど、あの、やっぱりドラクエですから、あんまりこう、なんですかね、スプラッターな絵面のドラマに、あの、するのは良くないなということで、サンマ博士もこう、それぞれこう人形とかゾンビとか、あの、メカを使ってくるわけなんですけど、うん、はいはい、まあ、それぞれこう、まあ、派手にもうぶっ壊して倒しても、なんかスプラッターの絵柄にならないようにとか、あ、まあ、そんなことを考えて最初ああいう風にしましたね。まあ、だんだん関数が進むにつれて、なんかだんだんこうその辺の方式もちょっと変わってはきているんですけど、
あ、ただそのスプラッターとかそういう残酷表現はないっていうのはすごい感じますね、言われると。確かに改めてあんまひどいやられ方してないですし、敵からもそんなに惨めっていうか、むごい死に方はしてないって、そんな感じしますね。
そうですね。今まで、あの、まあ、人間がなんかあんまりこうひどい目に遭うような、まあ、ソーラ意外とひどい目に遭ってるんですけど、結構ボコボコにされたりはしてるんですけど。でもまあ、なんやかんや戦闘が終わったら、こう、ひょっこり立ち上がれるくらいには、なんとかって感じですね。
ちょっとね、続いて、はい、2番目の質問にも移っていきたいなというところになってくるんですが、はい、まずは先ほどのじゃあ2番目の質問のを、はい、踏まえながらの話、質問が、好きなソーラ登場キャラクターもちろんゆるうるだ、これいいえと言ってました
。はい、いいと答えましたね。はい、即答しちゃいましたね。
はい、これ先ほどのほら先生がオーガーのゆるうるが、はいはいはい、っていう話なんですけど、まあ実際はその、先生がプレイしているのはウェディだと。
そうですね。
ね、はい、いうことなんですけど、これにも何若干の由来があるんですか？
いや、由来というわけではないんですけど、あの、ゆるるっていう名前はもともと自分のキャラクターの名前として、あの、最初つけて始めたんですけど、それは、なんかこう、なんですかね、最初自分のキャラクターの名前をどうしようかなと思ったときに、うん、こう、なんですかね、ドラクエ4の小説版をご存知のリスナーさんはそんなにはいないかと思うんですけど、まあ、ドラクエ4の小説版、久美沙織先生著のやつが、勇者の名前がユーリルなんですよね。で、ちょっとそれに絡めたいなと思って、なんかこう、いい響きがないかなと思ったんですけど、なんですかね、まあ、ユーリルって名前と響きがちょっと近くって、あと僕の名前が中島ゆうきですから、湯の字が入るのがいいなとか思ったり、あと勇者の湯ですし、 まあ、そういうわけでこう湯の字にちょっとこだわっていろいろこう名前をこう探していたんですけど、まあ、当時こう当時というかつい最近こう連載が終わったんですけど、あのシトヘルっていう、昔あの広告の修行者を連載された、あしまった作者の名前をど忘れしてしまった、まあ、そういう漫画がありましてですね、
はい、
それのこう、2人いる主人公の片方が、まあ、ゆるうるというすごいエキゾチックな響きだったんで、あこれかっこいいと思って、まあ、つけさせてもらったっていう経緯ですね。で、まあ、そんなこんなでこうプレイを始めて、その後こう連載を続けながらこう、漫画の中のこう、まあ、勇者っていうか勇者じゃないんですけど、まあ、最後のエテーネですね、主人公が登場するという流れになったんですけど、うん、まあ、そいつの名前をどうしようか結構ギリギリまで悩んでいまして、うん、で、ですね、ちょっと裏話をしますと、最初ですね、はい、そいつの名前をこうイスラっていう名前にして、で、今のゆるゆるよりもかなりこう天才派だというか、ちょっと神秘的で静かな少年という、
うん、
あの感じで描こうと思っていたんですよ。なんていうかこう野生的なソーラに対してこう神秘的なキャラクターとして、
うん、
あの天主人公を描こうと思ったんですけど、いざストーリーを考え出すと意外とこう面白くならないというか、賑やかにならないというか、あのギャグが入らないキャラクターになってしまって、これはちょっと面白くないかなと思って、で少しこうキャラクターの方向性を見直して、もうちょっとこうギャグが入るキャラクターにしようと思って、で、あとですね、もう一つ理由があって、こうイスラっていうキャラクターの名前が、ずっとこう考えついた瞬間から気になってたんですけど、実はですね、サモンナイトの3だったかな4だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あのアズリアっていうキャラクターとイスラってキャラクターがサモンナイトシリーズ両方登場するんですよねなんで、あこの辺から名前がちょっと被りそうだなと思って、ちょっとそういう意味でも少しこうイスラはちょっとやめにしとこうと思いまして、でそれでこうどんな名前にしようかなといろいろ考えた挙句、ゆるうるっていう字キャラの響きが、まあ、勇者の勇が入っているし、その時にこうゆるうるのあの顔がいわゆる緩くなっていく、ゆるーんって状態あるじゃないですか、
はいはい、
あのゆるーんって描写を考えてこれだと思ってまあゆるい勇者いいなみたいな感じで、でちょっとまあ自キャラの名前とを使ってしまうのがなんかこうなんですかね、こう、まあ、自意識過剰な作者にこう思われてしまいそうな気がして怖いなとは少し思ったんですけどまあまあその時はこうなんですかね、自キャラを公開するかどうかもあんまり決めてなかった時期だったんで、まあいいやって感じでゆるるとつけたという次第でしたね。
なるほどね、
はい、あゆるる誕生秘話みたいな感じでしたね。
ああ、面白いですね。今日こんなの聞いてよかったわ。はい。はい、ここで一つちょっと質問を。
はい。
はい。ドーラジサブパーソナリティ陣から、川又さんより頂戴しております。
はい。
はい。ソーラの名前の由来は、太陽からソーラですね。はい。
そうですね。
で、アズリアは、アズライト、青い宝石から名前の由来がありますが、劇中でもありますが、
はいはいはい、
他のキャラクターの由来も知りたいですと、ご質問をいただいております。
ですね、実はですね、あんまり名前って由来ってないんですよね。
お、
ほとんど響きだけで決めてる感じでして、基本的にはあまりこう文字数が長くなくて短い響きで、うん、あとパーティー内で響きが被りそうなキャラクターがいないようにするとか、それくらいの基準で大体考えてますね。
お
なんで例えばさっきのゆるうるの名前だったら、他の、ゆるうるパーティーがあとヨナとアマセとディオニシアっていうのがいるんですけど、
はいはい、
その3人と、ちょっと被らないようにしなくちゃなと思って、本当はちょっと湯の字と湯の字がこう野行でこう被るからどうしようかなと迷ったりしたんですけど、
うん、
まあその辺はあまり他にいいアイデアも思いつかず、まあ若干被りなんかも入りつつでという感じで、もうほとんど由来がないんですよね、実を言いますと。
ほー、ちなみにですけど、私の何たって お気に入りキャラクターの人や、私ほらドワークじゃないですか、ケンタロスっていうのは。
あ、はいはいはい。
JB って何かの略だ、 なんじゃないかずっと思ってたんですけど、そんなこともないんですか。
ああ、それはですね、ちょっとネタバレになりそうなので、ここは伏せていただけると、そのうち明らかになるかもしれません。
わかりました。はい。
そういう意味では、まあ、数人こう、ちゃんと、依頼があるキャラクターとかもいますね。
なるほどね。いや、面白いな。はい。ちなみにね、これ、気にしてらっしゃる方もいらっしゃる。その、サンマ博士。
あ、はいはい。
こいつらの名前ってのは、やっぱりなんとなく敵キャラを思わせるような名前だったりするじゃないですか。
ああ、そうですね。確かに主人公たちよりも、なんというか、こう、うさんくさそうな名前にしようと思って、3人ともつけたというか。で、まあ、ちょっと、特にエストリスとかゾフィーヌとか、まあ、比較的こう長い名前なんで、まあ、アビーなんかを考えるときはシンプルな名前にしようと思ってつけたりしてましたね。
まあ、キャラクターの話になっちゃうんで、先ほどの部分にも関わるんですけど、はい、この蒼天のソーラっていうその漫画が、あ、俺たちがいるアストルティアだなずっと思って見読んでるんですね。
ありがとうございます。もう、作者としても幸せな、うん、幸せな感想。
っていうのは、例えば、まあ当然、主人公ソーラを中心としたパーティーがいて、
はい。
で、まあ、頭から登場の順番からすると、例えばマルチナのパーティーがいて、で、はい、JB がのパーティーがいて、で、まあまあ、悪役のね、連中はまあそれはそれでいつもくっついて、
そうですね、
タイムボカンみたいに出てくるわけですから、
はい、
それはそれなんですけど、こうやって、もちろん先ほどのゆるうるも、ね、そちらのパーティーはパーティーでそれぞれが動いて、それぞれがその、話に影響してきて、それぞれがそのパーティーに影響してくるみたいな話っていうのの作り方がすごく面白いんですよ。で、なんか、こいつらって、アストルティアにいそうだなって思っちゃうんですよ。
ありがとうございます。嬉しいです。
うん、で、これはね、まあ、なんだろう、ドラゴンクエスト10っていうものをプレイしてるし、まあ、今度またほら、バージョン4から、そういったカスタマイズ、キャラクターのカスタマイズなんかもまだまだ増えるじゃないですか。
そうですね。
これによって個性っていうのがそれぞれに出てくるっていうのは本当にこのオンラインゲームだし、もっと言うとバージョン1、当然先生頭からやってらっしゃるわけですから、
はい。
バージョン1のその全くこう、それこそ装備まで一式似たような人間がいたりするじゃないですか。
はい、
今そうじゃないじゃないですか、カスタマイズできて、この多種多様性がこのソーラのキャラクターなんかにもすごく出てて、
そうですね、うん、いや何しろかオンラインゲーム のコミカライズだったんで、とにかくたくさんキャラクターを出そうっていう意識はすごい最初からあったんです
ね、
でだけどそのキャラクターはたくさん出しすぎると当然一人一人はこう読者からの印象が薄くなってしまうんで、
はい、
でパーティーシステムをちょっと利用させてもらったというか、うん、だいたい新キャラって4人一組で出てくるんですよね、一、うん、パーティーという感じで、はいはいはい、そうすると例えば JB パーティーなんかがパッてこう4人出てきた時にこう読者の人に何ですかね、例えば JB とかかげろう姉さんだけこう覚えていてもらえればそういえばかげろう姉さんってどんなパーティーだったっけみたいな感じで残りの3人も覚えてもらえるみたいな、思い出してもらえるみたいな、そんなことを狙ってそのパーティーシステムをこう使ってキャラクターをこう配置しているようなことがありますね。でまあその、まあ、最初に言ってもらったことなんですけど、もう以下の時からずっと書いているんですけど、ソーラっていうドラマのコンセプトは星の数ほどある、アストルティアの物語のその中のたったの一つという、
うん
う
ん
う
ん、
そういう形式をずっと守り続けようということで、まあゆるるとか JB っていうのはソーラのドラマの中では脇役ですけど、でも、はい、彼らがソーラよりもこう、なんですかね、しょぼい冒険しかしていないとかそんなことはないんですよね。むしろ彼らには彼らのすごい壮大な冒険があって、うんでまあ、彼らのそういう冒険とこうたまたまソーラのドラマがこう、うん、 何ですかね、交差した時にああいうドラマになっているとか、そういう、まあ、そういう何ですかね、形式でこう読んでもらえればなとずっと思って書いてますね。
あの賢者放浪さんが言うじゃないですか、
あ、はいはい、
運命の線路が交差した時にまた会おう、まさにこれがね、これがなんかこうやっぱりソーラーパーティーを中心にしてそれが行われてるんだなっていうのが見えるし、今の先生の話だとやっぱり例えばその他のパーティーはそれぞれの時間軸で動いてるっていうのをまた見たくなるんですよ。
はい、確かに、まあ、JB とかのドラマとかもっとあのわーっと書ければいいんですけどね、ソーラのドラマを追うのにもう必死で、それだけでも。
でも公開してますもんね、各キャラのちょっと背景こんな感じだったっていうのが、JB はある人の仇を追ってるとか、ダンはある村の出身とか、ヨナは子だくさんの中で生まれたとか、アマセが何々片思いまだしてるとか、なんかサイドストーリーちょっとずつありますよね。
ああ、そうなんですよ。機会があれば書きたいことがすごくたくさんあるんですよね。どこまで追えるかな。あのウリポのストーリーなんかは、うん、結構書いたりしたんですけどね。
よかったですね。いやいやいや、なるほどな。いや、かなり実はあのと要は書き始めた時当初から、うん、そういったところっていうのはもうかなり意識して、はい、じゃあスタートされてる形っていうふうに私は今、うん、お話聞いただけでも随分感じましたけどね。
そうですね、たくさんある冒険の中の一つっていうのは、もう考えていて、まあ、それプラス、ソーラっていう物語にこう インスピレーションを受けてもらって、いろんなプレイヤーさんがその自分の中のこう、自分のキャラクターのドラマをこう、まあ、膨らませるためのちょっと肥やしになったらいいかな、みたいな、そんなことはずっと考えてますね。
3番目の質問。
はい。
歴代ドラゴンクエスト系漫画は全て読んでいる。いいえ。
あ、はい。いやそうなんですね。意外と読んでないのもあって、そのプリンセスアリーナとか、天空物語とか、当時結構、流行っていたやつとか、割と読んでなかったりして、いやすいません、なんか期待外れな
答えで。いや。まあ、とは言ってもですよ。一番聞きたいのはここです。まあ、大の大冒険。
はい。
それから、まあ、ロトの紋章。ストーリーものといえばこの2本になるんですけど。
はい、もう2大ドラクエ漫画みたいな感じですよね、そこら辺が。
先生、この辺って、まあ、先ほど私、まあ、稲田先生、三条先生の話を出した時に出しちゃいましたけど、先ほどの話ね。
はいはい。
やはり、この、大とロトの紋章っていうのは、かなりこう先生の作品にも影響している部分っていうのは
もうめちゃくちゃ子どもの頃影響されまくりましたね、その日本には。もともとやっぱドラクエは子どもの頃から流行ってましたし、どちらも大体僕が小学校高学年くらいでスタートしてるんですよね。
そうですよね、先生の年代からって大体そうですね、小中高ですよね、この2作。
そうですね、まあもうそうですね、大の大冒険も、小学校4年生くらいだったかな、多分デルパイルイルの、短編の時からもうジャンプで読んでいましたし、で、ドラゴンクエストはその前に4コマ劇場というのがすごい人気を博してまして、
はいはい、
もうそれで何ですかね、いわゆるこうメディアミックスっていうのがあんまりこうなかった時代にああいうことをやられて、まあ、いつもこう真面目にやっているドラクエであれだけギャグをやられて、当時子供の頃の頃はもう腹がよじれるくらい大爆笑していて、
ありましたね。
はい、で、それでこう何ですかね、4コマ劇場で、今度はこのエニックスで少年ガンガンっていう雑誌を出しますよという告知があって、はい、じゃあ買わねばならぬという感じでガンガンを買い始めて、創刊号から、はい、もうそれからもうずっとドラクですね、ロトの紋章とかはもう、はい、はい、はまりまくって、いやもう藤原先生のタッチが子供が読むには結構大人っぽいタッチなんですけど、いやもう今読んでもものすごい魅力的なタッチで、いや大好きでしたね、大好きでしたっていうか今でも大好きですね。モンスターの描写もかっこよくて、はい、
ロトの紋章だと明らかにこれそれ影響を受けたんだろうなって思うのが、
あ、はいはいはい、
蒼天のソーラーの一巻のまだ始まりの出だしのこれから始まるっていうところで、あ、どこ行ったか分かりましたね、はいはい、目次のところの、あの上から鳥が1羽飛んでいて、その上から見てる風景なんですけど、
はい、
これロトの紋章のオマージュですよね。
いやそうですね、もう まるっきりちょっとパクリなんですけどいいのかな、パクリって、パクリってダメだったら後でピーヨンとか入れてくださいすいませんいやでも本当そうなんですよ、ロトモン の、 あの始まり方がものすごいこう子供の頃、うん、なんですかね、ゲームの中のこう抽象化されたドラマをずっと見ていたものが、はい、本当の映像になって目に入ってきた時のその感動というか、うん、があの時ものすごくって、なんですかね、ドラマの始まり方ってもうこうだろみたいなのがちょっと頭の中にできてしまっていて、うん、まあやっちゃったって感じでした。すいません。
いやとはいえ今の先生の話もそうですけど、例えば例えばダイムの大冒険にしてもロトの紋章にしても、はい、まだいわゆるドットキャラクターの時代ですよね。
そうですよね。
で、これが、その、いわゆる、漫画として、先ほど先生が言った、メディアミックスという一環としてですね、はい、その、いわゆる、躍動して動いてるキャラクターとして、あ、こういうモンスターってこういう風に動くんだろうっていう風に思ったとかね。まあ、当時、はいはい、例えば他にもアニメありましたよね、ドラゴンクエスト。はい、
ありましたね、
うん。ありましたね。
アベルが
出てますね。アベル伝説、うん。はい。
あ、なんかもうそうなんですけど、そうやって、躍動して動くモンスターとかキャラクターたちを見たり、はい、魔法、呪文ってこうやって唱えて、こう飛んでくんだ、メラは、とかね。いうことを。
ありました、ありました。
いうのがを、あの時、こう、ワクワクして、やっぱ、見てた。ドットの画面から、想像できることにも限界があるわけで、
そうですね、う
ん。それをこう、やっぱなんか、ある意味ビジョンとして見せてくれたのが、こう、ドラクエ漫画だって気がするんですよね。
いや、まさしくでしたね。大、うん、の大冒険なんかで、特に大きな呪文を使うときって、特定のこう、うん、なんですかね、身振りっていうか、うん、ポーズがあるじゃないですか。はい、ね、ラジオじゃ伝わりにくいんですけど、最初に大がバキクロスを使うときの、バッギって言いながら両手を振り上げて、はいはい、うん、でそれを一緒に振り下げて振り下ろしてクロスさせながらバギクロスが飛んでいくっていう瞬間とか、はいはいはい、こうだったのかみたいなのがありまして、
ああいう解釈好きでした
ね。よかったですね。ハドラーがベギラゴンを使うときとか、
あれはテンダーのベギラギロ、あれギラグレードであれ採用されましたし、
ああそうですね。いやーかっこよかったですね本当に。
はい、
実際、例えば先生、そういったところの、まあ、オマージュとして、はいはい、いわゆる、どうやってもやっぱこういう、まあ、バトル系の漫画には当然そういった必殺技みたいなものを作ってくるとするとですよ。はい、先生もそういった、ポージングとか、演出方法としては、そういったところもやっぱり入れ込んでいるのは、こういったところに関してのオマージュがあるわけですかね。は
い、そうですね。いや、もうなんか、なんていうんですかね。ほとんどこう、どういう答えをこう誘導しようか分かるような質問だったんですけど。いや、実際本当そうですね。昔感動したその呪文の使い方っていうのがたくさんあって、うん、で、ソロでもまあぜひそういうことはやりたいって思っていましたけど、まあ、できればもう、なんですかね、昔そういうものを見せてもらったんなら、自分はもっとそういうことの応用したいっていうふうに思って、うん、まあ、ダンが、あれですね、銃で、はい、魔法を使ったりとか、あとはマルチナがスケートしながら呪文を使ったりとか、はい、そういう風なことはなんか考えましたね、やっぱり。
弾の銃あれ本当にかっこいいなって独自だなって思いましたね。いまだに両手ついてこれ出ないかなって思ってますし、
すね、JB パーティーは何ですかね、うん、あれなんですよね、 JB パーティーってルパン三世のこうルパン一味をこうモチーフにしていたところがあって、うん、
はいはいはい、
で、まあ、よく言われるんですけど、ダンはもうまさに次元大介をこうモチーフに作ったキャラクターなんですけど、で、まあ、ガンマンで、まあ、最初早打ちなんかをしていて、で後々こう今度はライフル銃で魔法を撃ってきたりして、
そうですね、その話で思い出したんですけど、聞いていいのかな、 あのルパン三世 の, あの一味をあのイメージしたっていうのを聞いたことありまして、
あ、はいはい、
JB がルパンで次元があのダンダっていうのはこれは想像つくんですけど、
はい、
カメロお姉さんって藤子ですかゴエモンですかどっちですか。
まあゴエモンと藤子を足してみて割ったような感じですか。でまあソーラはあれですね、テレビスペシャルのこうあのゲストヒロイン枠みたいな感じで考えてます。
あ、はい、いやーやっぱりね、歴代漫画っていうのはそれぐらい影響を及ぼしてるんだなっていうのは、はっきりとした答えが、
ものすごい影響を受けました。
前編ここまでです。後編もまだまだ続きます。